さあ今週も始まりました塩原敏之のシコメンネオ、8月13日収録の第24回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはいつものこの方
バン K-I-M-U-R-A 木村の登場だぞ。ヘイ、
ラッパーの方ですか？
違います。木村です。
フリースタイルダンジョン抜けて参上俺が木村リプレゼントなんでもない。
もうここしか覚えてないん
だ。山口健
ちゃんとできたちゃんとできた。
あの先週聞いていただけたら分かると思うんですけど、はい、木村ラップを
木村ラップ
だいぶ慣れてなさそうな
慣れてないですね。
ラップとかしたことないでしょ？
ラップとかしたことないですよ。
あのカラオケでも？
あ、でもね、ないですね。
ないんだ。
ないね。
ほら、こんな村嫌だ、もう
歌ったことない。え、それラップじゃなくね？
いや、あれラップで、なんとかねえでしょ。
あ、そっかそっかそっか。
テレビもねえ、みたいな。
ラジオもねえ。
時間もねえ、やる気もねえ、何にもしたくねえ。
ほら、こんな。毎日おまわりぐるぐる。
何それ？え、そんな歌詞
は？え、ありますあります。
あ、ほんとやんだ。
なんだっけ、なんか、そう、おまわり毎日ぐるぐるって歌詞があるんですよ。
今の俺、あの歌は、なんか何もやる気が起きない時のラップだと思う。
いや、あのね、あの、本来のあの、うん、OK レッツゴーは。
ああ、
よし行くぞ。
よし行くぞさんは、そんな歌、は
い。そんな感じです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週も。
はい。
さあ、
はい、
あ、なんかありましたか、最近は。
あのこの間ですね、沼津行ってきたんですよ。
あ、先週行ってた。
先週行ってました。沼津行ってきまして、はい、それでこの間の、はい、お土産くださったじゃないですか。塩原さん。
メダルとか。
はい。はい、なんであのお返しにあの お土産を
ありがとうございます。
ありがとうございますということで。
これ入ってますかね、音。あの今ものすごい外雷鳴りまくってるんですよ。
すげえな。
まあ、音入ってたらちょっとびっくりするかもしれないですけど、まあ、なってます。
テンション上がりますね。
テンション上がりますね。
はい、あの1個目がですね、はい、お土産の1個目で目がですね、あのその舞台になってる沼津の内浦っていうところが、
はい、
あのみかんが特産で、
うん、へえ、そうなんだ。
そうで、寿太郎みかんっていう美味しいみかんがあるんですけど、うん、
あの寿太郎、
寿太郎
名前
でその寿太郎みかんを使ったマーマレード、うん、
マーマレード、
寿太郎マーマレード、
あ、こちら、こちらありがとうございます。
あのすごく美味しいんで、
へえ、
食べてください。
寿太郎みかん、
これあのこの間の塩原さんメダルかなんちゃんのくれたじゃないですか、うん、かなちゃんのくれたんで、うん、あのジュタロマーマレードっていう文字が緑のやつ買ってきました。
え、ちょっとごめん、つながりが今いや、全くつながりが、
メンバーカラーが緑なんですよ。
あ、カナン
の、カナンちゃんの、
知らねいや、マジで知ら
ねまあ、それが1個目と、
うん、はい、まあ、
それ、
あ、
まあ、ちょっとあんまその、まあ、厳密にはつながってないけど、ラブライブつながりってことで、
はい、
で、これはあの静岡ってことで、
はい、
あのたまたま見つけた、
は
あ、静岡お茶コーラ、
お茶コーラ、
お茶コーラ、
お茶なの？
お茶らしいです。でもコーラだそうです。
どっち？
コーラ。
お茶は？
お茶は色？
あ、色ね、そうなんですよ。これ緑色なんですよ。瓶に入ってて静岡茶使用の、見た目はめちゃくちゃ緑茶だね。
そうですね。完全にお茶ですね。
でもコーラなんだ。
コーラですね。これ何個かあって桜コーラとか、
うん、は
あ、なんかあの。あとなんか
桜コーラの桜は何？
あのお花の桜
がみたいな色してるってこと？
そうそうそう、はいはい、であとなんか富士山の天然水のコーラみたいな、うん、透明のコーラがあって、
ああ、
そうだから、はいはい、あれこっちの方が先じゃん。
確かにそうだね、今ブームだもんね。
そうそうそう、
透明飲料ブームだもんね。あの会社でも飲めるっていう話題の、
そうそうそう、そのどうかと思いますけどね。
どうかと思うけどね。
コーラ別に飲んでもいいだろ
うって、ね、話だよね。へえ、ありがとうございます。
これは全然私味見は何もしないんですけど。
あ、じゃあ飲みますよ。
お、今から？
うん、
あの、どうぞどうぞ。
ちゃんと食レポしないと。お、
あ、いい音。
いい音。すごい、見た目本当完全お茶だね。
完全お茶ですね。
お茶か、小学校の時クラスの水槽の色こんな感じ。
あのね、否定できないのがちょっと
ザリガニが死に尽くした後の死滅した後の色こんな感じだよね。
本当にちょっとそんな感じの
ね、
なんか濁り濁りちゃう。
うん、いただきます。
どう
ぞ。あ、本当だ、コーラだ。
え、
全然コーラ。
甘い？
うん、甘いし、お茶成分多分ない。
嘘、
入ってんのかな。使用か、静岡茶使用。え、いや、
お茶、
お茶
それは、え、 おぼちゃまくん。
だから北斗の拳なんだって。先週も登場したじゃんこいつ。
そうでしたっけ。
沼津の話した時にお茶が見てたからお茶ーって言って。あー一応ケンシロウなんですけど、ちょっと飲んでみます。
飲まず
に。あ、普通にコーラ
全然。
どうだっけ。
あ、コーラ。
いや、お茶じゃねえの
か。かぶっちゃった。お茶。
いや、普通に、あ、コーラ。普通
食レポ下手。
そこはお茶じゃねえのか。うん、おいしい。ありがとうございます。いただきます。あとで写真載っけて、あの、インスタに載っけときます。
マーマレードはあのパンに。
あ、これね、マーマレードね、はい、マーマレードボーイ好きだったし。
関係ねえだろ。
うん、関係ないのあれ。分かんない、俺知らない、見たことないけど。
見たことないかい。なんで嘘言ったんだ。
名前似てるな。じゃあ、はい、いきますかね。
いきますか。
はい、それでは今週の企画いってみよう。
今週の企画は劇団鋼鉄村松最新作ライオン殺しが面白かったので勝手に再演に向けてスクリプトチェック、山賊もびっくりの好き勝手言い放題スペシャル。
よーしょー。はい、というわけで、今週も見てきた演劇の感想なんかを、最近多いですね、この企画多いですね。
多いですね。
まあでも話したくなるような作品見るとやっぱちょっと話しちゃいますね。
いいことですよ、
はい、で劇団鋼鉄村松の最新作、ライオン殺しを見てきたんですけど、短編なんですよ。あのよろず劇場で結構毎年のようにやってるショートストーリーコレクションという6段、いやもっとあるな、9団体か、9団体がこの中から3団体がこの夏のワンステージになってるの。
あ、1チームみたいな、
うん、そう1チーム、はい、いやでもね、それもね日によって変わるんだよね、組み合わせが。
あ、そうなんだ。
米フェスみたいに
決まってない。
決まってないの。だから見に行くたびになんていうの、違う組み合わせ。鋼鉄村松を見に行ってもついてくるその2つの団体は毎ステージ違う団体がついてくるみたいので、結構何度でも楽しめるみたいな感じでやってたんですけど、あと賞レースになってて一応観客投票があって、その一番投票が多かったグランプリになった団体にはなんかそのまあ優勝の賞品とかなんか副賞とかもあるらしいですけどがつくっていう、そういうイベントになってまして、もうボリューム7。
あ、結構やってる、
うん、結構やってるんだよね。夏の短編集フェイストゥフェイス、
うん
うん、30分かける3団体の対バン形式の上演企画ということで、一応いろいろ出てるんですけど、夢レティクル座とか、
あ、
うん、多分このラジオを聞いてる層で知ってそうなのだとレティクル座さんとか、俺が見に行った時はなんだっけな、うん忘れちゃった名前が。
タイムスケジュール見たらいいんじゃないですか。
あ、そうだよね。
村松。
鋼鉄村松。あ、これん？よろたみさんと鋼鉄村松とこれだ。メリケンギョールさん劇団。この回を見に行きましたね僕。でよろたみさんが確か、グランプリを取った、団体ですね今回の。はい。でそこで見てきました。なんで30分の短編なんですよ。で。短編だからこれなんていうの、もう全然見れる機会がすごい少なくて、鋼鉄村松の回でも 1,2,3,4 ステージしかないんだよね。
少ね、
うん、で4ステージってことはもう本当にワンステ80人ぐらいだとしたら、まあ、300人ぐらいの人にしか見られてない作品ということで、そう全然見られてないのこの作品が、それがちょっとあまりにももったいなさすぎるなって俺は思って、ぜひ再演してくださいっていうことをすごい、あの終わった後にみんなに言って、でなんだったら僕ちょっとそのこの脚本をさらに面白くする構想がみたいな感じ
で、どうした
なんかいろいろ勝手に見てる間に思いついちゃったこととかあって、そういうのを熱く語らせてもらって、なんか終演後にサラリーマン村松さんと出てた、あと遠藤千恵さんと一緒にあのロイヤルホストに行ってもう5時間ぐらいダベるっていう、
そんなに
いやここをこうしたらもっと良くないですかみたいな感じで、
本番終わった役者さんに
あそれいいねみたいな感じになって、そう盛り上がったんですけど、なんでそういうことを観客が言うのって相当勝手な話なんだけど、でも本当になんかそんぐらい伸びしろもまだまだあるし、すでに超面白いのにまだまだ この設定で90分作れそうっていうぐらいすごく面白い話だったので、じゃあどういう話かっていうのを、なんだろう、もう本当に完全に 全部あらすじ言っちゃいます。だからネタバレもしちゃいますし、はいはい、なんだろう、劇評とかそういうんじゃなくて単純にこういう話でしたと、あとこここうしたら面白いんじゃねえとか、そういう構成で今進んでいきたいと思います、
はい、
まあ、舞台がですね、まあ、素舞台で何も本当に構造物一つもなくて、まあ他の団体との兼ね合いっていうか全部共通のものだからしょうがないんだけど、そういうところで、で一応鋼鉄村松のライオン殺しに関してはそこが平原的な平野みたいな設定で進んでいきます、基本は。で、番劇の冒頭は、総一と総太という、2人の日本人の親子の話から始まります、お父さん総一がサラリーマン村松さん、うん、で総太、息子総太がグレートニュー村松くん、僕が3月のあの公演でご一緒した、誰も寝てはならぬで真ん中の役をやってた子ですね、が2人の話で、でこの話の冒頭はその総一お父さんの方の回想の話から、僕がこんな村に行ってきたっていう話が始まります。でその村に行くとまずこういろいろ歓迎してくれるんだけど、うん、ものすごく遠くからその僕がバックパッカーの総一のことを見つける一人の青年がいます。それが、主人公のムガビですね、
うん、
このムガビはヨリノオーリさんっていう役者さん、なんかいろんなところで見ると思うんですけどやってて、この人はすごく遠くからでもそうやって見つけられるぐらいものすごく目がいいと、
はい、
でもっと言うとこの村の誰よりも高くジャンプできるし、誰よりも足が速く、誰よりも勇敢な誇り高き精神を持った村一番の勇者なんですよ、このムガビっていう男が、
はい、
それがヨリノさんがやってると。でその村に行ってこの村のじゃあ紹介をするぞって言ってみんなに歓迎された総一はそこで、ライオン殺しの儀式を見せてくれると。ライオン狩りの訓練ですね、うん、をそのライオンを模した人が真ん中に一人いて、それをどのようにしていかにしてライオンを殺すかっていう訓練を毎日してると、毎日毎日鍛錬を欠かさずやってると、うんうんうん、でそれを見てなるほどこうやってもライオンを殺すんですねみたいなことを見るので、4人で取り囲むのね、ライオンを、
うん、
で正面に立つ人が一番危ないじゃない、
そうですね、
食われる可能性があるから、だからそこは村でも一番強いもの、勇敢なものを送っていって、やっぱりムガビなんだよね、ムガビが一番強くて、その友人たちのカションバであったり、バーイであったり、ホレレンカやってる村の若い衆たちが、左右と後ろをこう固めて全員で突き刺してこのラインを詰めて殺すっていうのがこの訓練の様子で、で正面に立ったその男、勇敢な男だけがそのライオンを殺した証に尻尾を切って持って、その槍の先に刺して持って帰ることが許されるって、俺がライオンを取ったぞっていうその勇者の印で持って帰ることは許されるんだってことをこの、まあ、お客さんに説明する体で、その総一に説明する体で我々に教えてくれると、
はい、
でどうかっこよかったかと、あ、よかったですよって言って、その後みんなで雑談してるときに、じゃあこの村のことは何でもいい、何でも聞いてくれってその友人のカションバが言うと、うん、その総一に、僕たちは何でも答えるよって言ったら、うん、その総一は、じゃあムガビはすごく強いけどライオンを今まで一体何匹ぐらい殺したんだいっていうふうに聞いたら、それは絶対に聞いてはいけないって全員がぶち切れるって何でも聞いていいって言ったじゃんみたいな感じで言ったで、どうやらその聞いてしまったから答えるけど、
うん、
この村のしきたりとして、まずそのライオン殺しっていうのはどういうものかっていうのは、うん、ライオンを殺したことがある、殺して初めて一人前の成人になるっていう村なんですね、掟が、うんうん、で成人にならないと村の話し合いとかもできに参加できないし、成人として認められないし、うん、そして何より、結婚が許されないと、
おー、
うん、そので婚前の交渉とかも、まあ、できないわけだから、まあ、要するに皆さん童貞ですよねみたいな感じで言ったらお前それ以上は聞くなみたいな感じで、そのいや何でも聞いていいって言ったじゃないですかみたいな感じの怒られるんだけど、まあ、
面白いな、
成人になれないんですよ、ライオンを殺さない
と。なるほどなるほど、
うん、でなんでライオン、勇者なのに殺したことないんですか、何ですかって聞くと、どうやらもうライオンがこの地域にはほとんどもう存在しないんだって、
殺しすぎて、
殺しすぎて、そうなんです、殺しすぎたんですけどかつては村の成人の儀式であったそのライオン殺しも、今となっては現代になってはライオンがいなくなっちゃったから誰も成人することができなくなって、みんなどう見てもおっさんだし、ヨリノさんだってもうひげもちゃ で、ね、だいぶいいおじんなのに、
ヨリノさん結構上だよな人間って思いながら
まだ成人してないんですよねはい、 成人の儀式、はい、なんで何度も聞くんですかみたいな感じで、いや絶対もうおじさんじゃんみたいな感じで進んでいくと、で実はこれ何が面白いって、うん、実話なんだって、これ本当にマサイ族が今直面している問題で、をバブル、その作家のバブル村松さんがテレビで見て、なんだこれはって、誰も大人になれないっていうすげえ状況になってるっていうのを見て、面白いと思って書いたんだって。超面白いかね、この設定。
めちゃめちゃ面白い。
ライオンを殺さないと成人になれないけど、そのライオンがもはや存在しないっていう謎のこのループに陥ってる
っていう。だってうまいこと代替すりゃいいじゃん。
そう、そういう話になってくるんですよ、はい、そしてじゃあどうすんだっていう話になっていくと、でそう、成人になれない、そして成人になれないから結婚ができない、結婚ができないとその遠藤千恵さん扮するワンガリというこの恋人ですね、うん、が、隣村の一番の美女ということで連れてきて、うんうんうん、村一番の無我人と結婚させようって言って連れてきて、うん、美少女だからって連れてきたけど、それも20年前の話となって、ライオンを殺せないは20年経って、もう30、もう10年超えたあたりから結婚とかどうでもよくなってるからみたいな感じになって、めちゃくちゃ悲しい。
面白いなそれ。
めっちゃ面白いでしょ。いやだから基本コメディなんだけど、なんか超切ないんだよ、うん、その辺とかで慣れないと。でそんな風になっている中、一人だけこのホレレンカヤ、ホレレカヤ、ホレレンカヤ、
うん、
ホレレカヤかな、さん、あ、吉田角村さんが演じたマサイ族なのに一人だけデブの男がいると、うんうんうん、でこの人は何かというとシティマサイっていう、
あの
町に出稼ぎに行ったり、一人だけ T シャツなの、残りの全員部族の服を着てるんだけど、一人だけ T シャツで、もう牛飼いとかだけじゃもう生活できないから、ちゃんとそういう現代に即した取り残されない生活をしようぜって言ってるやつなのね、うん、でこのホレレカヤが、まあ、その村に行ったら、なんていうの、成人の儀式とかしなくてもお金を払えば楽しいことはたくさんできる、その女抱けるよみたいな感じのことを教えてくるんだけど、そんなのこの村の誇りに反するみたいな感じで言われて、そっかみたいな、そういうちょっと時代に村が取り残されていっちゃうんじゃないかみたいな問題があると。でそこで、このままでは村が滅びてしまうということで、孫長老っていう役がいるんですけど、うん、おじいちゃんと、それから、ムガビの父のムガンボっていう、うん、かつてライオンを大量に殺したかつての村の英雄がボス村松が言ってるんですけど、うん、この人との長老とのやり取りで、もう村の掟を変えないと誰も結婚できなくて、村が子供が生まれなくて滅びるって言って、うん、じゃあ分かった変えようって言って、うん、じゃあハイエナを5頭殺したらライオン1頭とみなすって言って、エンゼルマークとか言ってなんだそれはみたいな、
そのギャグ超面白いなな
るんだけど、そんなの意味がもう全然違うと。もうライオン1頭殺すってのは本当に命がけだけど、うんうんうん、ハイエナって結構狩れるから、
うん、
だしハイエナ俺だいぶ殺したことあるよみたいなやつばっかだから、それ5頭でライオン1頭とみなしちゃうんだみたいな、その
5頭どころじゃないよみたいな
そうそう、村の誇り的にそれ大丈夫みたいになるんだけど、もう村の存続のために仕方がないと言って、そういう風になるんだよね、
うん、
でハイエナを5匹殺したら、それで掟を変えました。でそうすると、その変更に対して、勇者ムガビ、そのヨリノさんが言ってたムガビは、いや俺はそんなことはできないと、やっぱりライオンを殺さないと一人前じゃないでしょうっていう風なことをやっぱ反発するんだよね、
うんうんうん、
でそんな中、事件が起こります。この勇者ムガビの、父親ムガンボがなんと急に倒れてしまいますと、
うん、
でもう余命いくばくもないという中で、もう全員が、村の者全員が集まってムガンボの最後を見取ろうとしている時に、ムガビだけがそこにいないと、
うん、
お前ムガビどうしたんだって言ってバッて戻ってきたら、ムガビがの槍の先にライオンの尻尾がついていると。でこの親父に、その俺がライオンを殺してるとこを見せた、死ぬ前に認めてもらいたかったからって言って、その殺したんだって言って、それを探しに行くためにその病院とかに一緒に付き添いに行ってなかったわけよ、
うん、
でその死の間際にライオンの尻尾を持って帰ってきた息子に対して満足して、よくやった、それでこそ我が勇者の息子だって言ってガクって死んじゃうんだけど、
うん、
実はその尻尾は自分が殺したものではなくて、かつて父親が殺したあの訓練用のある尻尾だったの、
うんうん、で
僕は嘘をついてしまったって言って、うん、もう俺はもうフェイク野郎になっちまったっていう風に言うんだけど、うん、それをまあ引きずってしまうわけでね、
うんうん、
誇り高き男がゆえに、
うん、
だけどじゃあ それを精霊さんたちがそういうことを見てるから、もう俺は嘘をついてしまったか、もう地獄に落ちるみたいな感じになってんだけど、じゃあフェイクだったらそれを本当にすればいいじゃないかって言って、本当に勇士ライオンを殺すために地平線をずっと見つめているっていうところでまず前半が終わりますと、うん、で、時は経って、総一の息子ソータが20年してその村にもう一度訪れます。時が経ってで久しぶりに行くんですね。そうすると、20年経って村の様子がやっぱだいぶ変わってますと、みんな成人の儀式を終えて、まあ、どういう形だったか、それこそハイエナとかだったのかもしれないけど、それぞれの状況変わってる、シティマサイだったホレレカヤは、この村の長老になってます、出世してるんですね、その町でいろんな商売とかをして、でカションバっていうその、まあ、ちょっとさっき説明出てこなかったんですけど、ムガビに一番憧れてるライオンを殺すことこそがいいっていう風に言ってる、まあ、ちょっと弱いんだけどムガビにそういうとこに憧れてるみたいなやつの息子のカリユキって同じ役者さんが出てくるんだけど、息子役とかで出てきて、その町が全体的にもうライオン殺しは基本的にもうただの観光用の訓練なんて見せ物みたいな感じでやる、全く同じシークエンスでライオンの殺しの訓練をするんだけど、なんてねみたいな感じで言って、もうライオンなんて20年以上見てないよって、見たことあるやつもいないし、この地区でライオンが絶滅しかけてるから殺したら犯罪なんだよって言って、みんなアハハって笑ってると、生活は完全に変わっちゃってる。その中でかつての目が一番良くて足が一番速くてジャンプ力が最もあったムガビも一緒にいるんだけど、もうヨボヨボになっててライオン殺しの儀式で前にその立って戦ってる儀式がもう全然違う方向にやりついちゃったりとかして、おーしゃこっちかなみたいな感じになってるな、そのもうすごい辛いんだよね、見て、
めっちゃ辛いそれ、
もう老いてしまったんだっていう感じになって、
4部のジョセフみたいですね。
そうだね、まあジョセフまだ強いから
いいけど、
もう全然見る影もなくなっちゃってると、ライオンを追っかけすぎてみたいな、で全く同じシークエンスでその最初と総一が訪れた時と一緒で、みんなで車座になってこう何でも聞いていいよみたいな話になった時にそのソータはすごく純粋に聞いちゃうの、ムガビさんこの一生ライオンを追い続けて何もかも失ってしまった人生に後悔してないんですかっていうことを普通に聞いちゃう。でみんなはもちろん切れんの、お前なんてことを聞くんだって、この村になんか何でも聞いてもいいって言ったけどそれは聞くなみたいな、同じシークエンスのギャグがあるんだけど、そのムガビ自身はいや別にいいよって言って、俺は後悔してないよって言って、そういう人生を私は言ってしまった、夢を諦めない人生を追っかけてしまったけど、みんなこうやって幸せに暮らしているしいいんだっていう話をしていると、でぶっちゃけた話後悔はしていませんかって聞いて、してない、そう、それを他の周りのみんなも、彼は一番の戦士ムガビだ、何も後悔していないってことをみんながみんなそういう風に言うの、だけどそれは周りのみんながそう信じたいだけで、本当はムガビはめちゃくちゃ後悔してたっていうことはその後に分かる。
いやーきついってやべえな、その話。
それがすごいギャグっぽい流れで出てくんだよね、なんかいやっていうかぶっちゃけてくださいよ、後悔してますよねって聞いたら、さっきまでしてないって言っておじいちゃんだったのがしてるよって言ってめちゃくちゃしてんに決まってんだろって言って、何もかも後悔してるよって言って、そんなこと今更言うなよみたいな感じですごい逆っぽいんだけど、なんか悲しいみたいな感じで、そのままみんなの元を飛び出していっちゃうと、でお前なんであんなこと聞いたんだよって言うんだけど、いやソータは純粋に俺親父からその話聞いて、いや絶対そういう引っかかってたと、そういう戦士が掟にそうやって引っ張られちゃって、夢という呪いに縛られちゃったことに、やっぱり他の人生を選べなかったことに後悔してるんじゃないかって俺は気になったんだよねっていうので、それを聞いてその長老のホレレカヤが、いやもし本当にそうだったとしたら俺たちはムガビに合わせる顔がないって言って、お前がこの村に連れ戻してきてくれないかって言って、その森の中に逃げてったムガビを探しに行くんだけど、その一番最初の若い頃のシークエンスで総一がこう森に入った時にめちゃくちゃ真っ暗の中、総一かって言って気づくシーンが、さすが一番目が 村で一番耳も目もいいから、こんな暗闇でも俺のことが分かるんだなっていうシークエンスと全く同じシークエンスで、今度ソータが現れるんだけど、誰だ、カリユキかみたいな感じになって、もう誰かも分からなくなってる、ちょ老いてるんだよね完全に。で村に戻ろって、ハイエナが出るから危ないよみたいなことを言ってるんだけど、そんな中かつてその 20年前に一度だけ子供時代に、うん、バーイっていうこのムガビの友人の一人が、
うん、
ライオンを最後に見た最後の目撃者が子供の頃話してた、うん、その森の中で俺は雷の音を聞いたんだって言って、あれはその中に黄金の体育を見かけて、あれは絶対にライオンだったっていうエピソードと同じような音がするの、ゴロゴロゴロみたいな音がして、うん、えって言って風に向いたら、その幻のライオンと思われる動物がガサッと出てきて、
うん、
そのムガビの目の前に現れてと、
うん、
でそれを見たムガビが一言、ありがとうっていうの、ムガビって聞いた、ありがとう、俺の命が尽きる前に俺の前に現れてくれて、だがすまない、俺がお前に渡せるものはこんな老いぼれて痩せた体しかない、こんな体でよかったら食っていってくれ、もし俺がお前を殺せなかったらって言って槍を持って立ち上がるの、うん、ヨボヨボのジジイが、うん、でいや無理だって、逃げるんだよって言うんだけど、だんだん戦ってるうちにその姿があの若い頃のムガビの姿のように、なんか足取りとかすごい速くなってったりするの、うん、それでソータが俺は幻を見ているんだと思ったって、部族一の戦士がそこにいたって言って戦って、最後その尻尾をバサーって切ってやったーって言って掲げた瞬間にそのままガクッと落ちて、その動かなくなっちゃって、そのソータがやったライオン殺したって言ったんだけど、動かないムガビを見て、みんな来てくれみんな来てくれ、村一番の戦士ムガビがライオンを殺したぞって言って叫んだとこで暗転で終わっちゃうんだよねっていう、もう超そう、なんかめちゃくちゃ泣けるし、めちゃくちゃ笑えるんだよね。
どうしたの、やばいじゃん
すっごいいい話で、基本的に一人だけそのパーカッションの人がいて、セリフ一言もないんだけど、
はい、
この人あのボス村松の将棋の仲間の俳優でもなんでもない将棋友人の人が、ずっとあのなんていうの、名前ガキの名前忘れちゃったな、なんかボンゴとかコンガの種類なんだけど、もうちょっとマイナーな名前のやつをずっとトントコトントコ叩いて、それが BGM なんだよね、
うん、
でそれが村の感じのその雰囲気とかを奏でてて、であの最後のその戦争じゃない、あのライオンと対峙したところのシーンでもそれがどんどん盛り上がっていって、
うん、
今までその他の村人を演じてた人たちが、今度黒い全身黒ずくめで出てきて、うん、この精霊の形として出てくるんだよ、
うん、
だからあの時嘘をついてしまって、まあ、おてんと様みたいな扱いでね、
うん、
嘘をついてしまったムガビをこうみんなで、持ってる槍、ずっと持ってた槍をこう床に打ちつけて、こうストンプみたいにダンダンダンダンって音をして戦いがどんどん盛り上がっていくみたいなので、最後クライマックスでズサーって刺すっていうので終わるっていう
めちゃくちゃ面白そうやん
でしょ、これめちゃくちゃ面白かった、
面白そうやん、
クソ笑えるしクソ泣けるっていう超面白い話だったんだけど、そうで俺が思ったのは、なんかなんかやっぱガンダムシリーズとかにすごく似てる構成とかもあるなとかって思ったのと、あとなんだろうな、その夢をという呪いを追っかけしてしまったことによって失ってしまうものみたいな、このなんていうんだっけ、負け犬たちのワンスアゲインもの、うん、的な面白さもあったりして、なんだろうな、なんか本当映画のような、うん、
でも聞く限りめちゃくちゃ面白かった、
うん、でしょ、で再演にあたってここはこうした方がいいんじゃないかみたいなとかもまああるんだけど、ちょっと時間もあれだから、それはブログかな、
あブログか
いや話してもいいけど、ちょっとなんか野暮な気がしてきた、ここまで
いやでも、
はい、っていう話だったんですよ、
すげえ面白そう、
はい、なんでそういうライオン殺し、鋼鉄村松ライオン殺し、絶対再演した方がいいと思います、僕は。そしてもし再演するんだったらぜひ出たいです、
お、
それぐらい面白い作品でした、
ラブコールが、
はい、よかったら皆さんちょっと気に留めておいてください。そんなところですかね、はい、じゃあ今週はこの辺で締めますか、
はい、
はい、では今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした。
さよならっきょう。
塩原敏之のシコメンネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。